こんにちは。
ユナイテッドノース 84.2 タッチンの2択3択番組ナビゲーターの野田ねえと、
こんにちは、タッチンこと弁護士武田隆博です。
はい、タッチンはもう会うの変わらずさ、日々忙しくいろんな人とお会いになってるようですが、はい、昔の例えばね、地図の友人などに会って、弁護士してるんだよねとかって話した時の友達の反応ってどんな感じですか？
ああ、そうで、実はですね、うん、僕結構昔小学校の時から弁護士になるんだって言ってたんで。
あ、そうなんだ。
意外と考えては、意外だっていう人はあんまりいないかもしれない。
あ、じゃあ、やっぱりやってるんだ、武田くんっていう感じ。
うん、やっぱり弁護士になったのみたいな。
あ、じゃあ、パラッとね、その辺なんだ。うん、なるほどね。私はもう同級生でさ、弁護士になったっていう人は、全くいないんですけど、そうなんですよ。実際ね、じゃあ、さっきもこういう風になったんだって言われることばっかりで、じゃあ、その後のお話とかいろいろ、どんな仕事してるのとか、その後仕事に繋がったりとかもあるわけですか？
そうですね。まあ、ただね、みんながみんなね、その弁護士に相談するようなのを抱えてるわけではないので、
そ
こから仕事っていうのはないですけど、まあ、それと後にね、ちょっと実は、友達が困っててみたいなことっていうのはありますね。
そうだね。なんかね、これ私の考えなんだけど、一人やっぱり自分の知り合いの中に弁護士さんっていうのがいるだけで、なんとなく知り合いなだけなんだけど、もうすでに守られている感じがする。お守りみたいな感じがするんだけど、言われることある？
あ、なんかね、知り合いに弁護士一人欲しかったんだって言われることあります。
絶対言われるよね。
あります
ね。だって乗らないなんか一回言われないですよ、そんなこと。美容師で。よかった、美容師さんの知り合いで来てとかって、なかなかないですよ。
そうです。
だからもうこの、なんていうかな、神様じゃないんですけど、お守り？なんだろう。お守りしかやっぱ。そんな感じで、なんか、ありがたい存在になるよね。
なるほどね。
私自慢ですもん。タッチ君と一緒に番組やってるんだっていうだけで、なんとなくこう守ってもらえてる感じがするんで。
なるほど。それは嬉しいですよね。はい、でもそれはね、多分今までのね、弁護士たちが頑張ってきて、ね、市民皆さんの信頼を勝ち取ってきた結果だと思うんでね。
あ、そっかそっか。
だからそこね、油を、
先輩たちがいるわけだから。
油を変えてたんでは、弁護士の信用もね、落ちちゃうから。
確かに。
油断しない
と。またどういうふうに弁護士さんたちがこう、築き上げて変わっていくかって、また時代とともにね、変わっていくなんで、もう、だからタックなんてニューウェーブですよ。こんなラジオ出ちゃって。
まあ、そり
ゃ
そうですね。
ね、新しいことされてるからね。はい。ということで、まあ、タックン多分転職だと思うんですけど、まあ、私はね、まあ、さっき言ってましたけど、美容師さんです。ちょっとね、タックングレーな話していい？
はいはいはい。
それぞれにさ、やっぱり、職業上の有利な点ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、弁護士さんだとさ、例えば弁護士バッジをちらつかせて、頑張っててやるから、とかっていうのは、まさかないですよね。
ああ、僕ね、あんまりもう弁護士バッジをちらつかせるって好きじゃないんですよ。
はいはいはい。
あんまり、それをね、逆に、それやってくれと。
ほう。
ちょっと僕今揉めてる相手に、あんた連れてったら、ちょっと弁護士が、だぞみたいな感じで、
はいはい、
どかしてやってくれみたいなことを言われることは逆にあるんですけど、
あるんだ、どうするの？
それは嫌ですもん、断れますもん、そんなの。
嫌ですよ。そうですよね。
それだって、得てってうまくいかないです。
なるほどね。
うん、
まあ、まさにそれってさ、さっき、職権乱用ってことですよね。
まあね、職権乱用っていうか、弁護士にみんな抱いてるイメージを利用するってことですよね。
うんうんうん、そうだよね。
別に嫌でも鉄砲でも持ってるわけでもないので。
そうだな。それ以上のもの持ってると思うけどね。そっかそっか。はい。ということで、番組では、リスナーの皆さんからのメールをお待ちしています。愛知県サミの公式ページより、タックの2択3択宛てに送ってください。タック本日のメールテーマは、職権乱用ですよ。
はい。
はい。誰でも一度は体験のあることを何でしょうか？その辺も、皆さんメールください。放送時間中にメッセージをください。それではスタートしましょう。
タックの2択3択。
この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。 84.2、たっくんの2択3択、私のだねと、
たっくんこと、弁護士武田隆弘でお届けしています。
はーい、最初のコーナーは、同志社への2択3択でーす。
イ
ェ
ーイ。
はいはい、これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるたっくんが、ベストな解説をしてくれます。実際の判例とは違う場合もありますが、法律には裏も表もあり、一概にこうだからということばかりではないようです。
先ほどもね、お伝えしましたが、はい、今日のテーマは職権乱用です、
はいはい。
パワハラやセクハラ、モラハラなどね、様々なハラスメントにもつながる要因になってますね。
そうですよね。ではこんな事例をご紹介しましょう。リスナーの皆さんもメールでどしどしご意見などくださいね。
お願いしますよ。
妹の部活の顧問についてなんですが、うん、妹は今高2でテニス部に所属しています。その顧問の先生から部活の無期限活動停止を言い渡されました、
うん、
理由はその先生が俺のことが嫌いかと言われた時に正直にはいと答えてしまったことです、うん、妹の対応にも問題があるかとは分かりますが、これまでの顧問の言動が嫌われるものに十分なものだったそうです、
うん、
例えば台風の中生徒を置いて先に帰ったなど、
うん、
これは顧問のパワハラに当たるのでしょうか、うん、A 職権内容パワハラに値する、 B 指導の範囲である、
うん、これはまあ思いっきり A だと思いますね。
職権乱用パワハラに値する。
これはね、ちょっとね、今年騒ぎになった、あのレスリングの、
はい、
ね、女性のレスリングの問題に近い話かなと思いますよね。
あれはパワハラですよね。
うん、もう認定されてるっていうところも来てますけど、だからやっぱりこのね、無期限活動停止っていうふうになると、もうはっきり言ってテニスできないわけですからね。
そうですね。
だから、これはまあはっきり言って、まあちょっと職権の範囲内かどうかもちょっと怪しい。職権乱用といったら職権逸脱に近いかもしれませんが、
はいはい、
まあいずれにしてもですね、その、個人的に好きか嫌いかっていう部分をね、
はい、
その部活やるやらないっていうね、やらせないにつなげるっていうのは、
うん、
もう当然のことなら、これは職権乱用ですね。
そこまでの、先生、
うん、
この、たかだか、まあ言い方ちょっと変ですけど、たかだか顧問に、そこまでの権限はないよということですね。
そうですね。だからまあ、教育的なものだということでね、
うん、
まあこれも今のね、アメフトで問題でなんか言われてますけども、
うん、
もちろん、あの、教育の一環としてテニスやってるんですけど、
うん、
その顧問のことが好きか嫌いかっていうのは、教育じゃないじゃないですか。
まあみんな嫌いって言うかもしれないですよね。でも部活なくなっちゃいますよね。
そうそうそう。
なくなっちゃいますよね。
だからもちろんね、こういうなんか悪いねことをして不幸行為をしたからといって、あの活動停止をさせるとか、そういうのはありかもしれませんけど、そういう不幸行為じゃないですからね。
そうだな。でもこういうのありがちなような気がするんだけどな、実際に。でももしこういうこと事例があったら。あの無期限活動停止っていうのは、まあ、先生の力では言えないよっていうことが、法が守ってくれるっていうことですよね。
そうですね。まあ、もちろんまずはね、
うん、
あの、学校の問題だと思うんですけど。
そうですね。なるほど。はい、次行きます。
はい。
所定内容で個人情報をナンパ目的で使用した場合、罪に問えますか？携帯を新しいものに買いに行った時に対応した携帯会社の社員のスタッフが、機種変の際に知った私の個人情報を利用し、ナンパ目的でメールを送ってきました。そのメールには、職権内容を見てメールしました。と、自ら職権内容していることを認めています。このことを会社側に訴えた場合、その社員を解雇まで持っていくことはできるんでしょうか？メール自体は残っていますが、ただ、そのメールは1年前ということと、一度そのスタッフと交際してしまった期間があり、直後に言ってたならばですも、今の現状ではどれだけの効力があるかという点も疑問です。その社員を解雇まで持っていく方法があるのか、法律など詳しい方教えてください。A、個人に訴えを起こす。B、交際していたのなら無効。C、会社を訴える。たくこれ難しいね、なんか。
難しいですね。これはまあ、普通に正面から答えるんだったら、まあ、会社を訴えるんですね。
会社を訴える。
なんでかというと、まず個人情報を管理してるのは会社ですから。
そうだね。
ね。
うん、
これが個人情報を漏らしてしまったとか、
うん、
その別目的で使ってしまったっていうのは、それは会社に責任がありますから、
ね、
会社を訴えるってことになります。
はい。
で、もちろん、この個人ね、個人の方も、個人、そういう、 個人情報を目的以外で使用したということで不法行為ということで、はい、その個人に対しても訴えることはできると思うんですが、うんうん、ちょっと問題なのが交際していた
んですよね。そうなんだ、なんで付き合ったってさ、うん、こっちがさ解雇にしたいって言ってるじゃないですか、何があったのこの二人って思いますよね、
腹いせじゃないかと
腹いせ
で、やっぱりこれ交際しているってことだとすると、はい、まあそういうなんかいろいろあったけれども、うん、それはまあ水に流しましょうよと、
うん、
ね、いう、まあ要はあの損害賠償請求権の放棄だと、
うん、
ね、いうふうにちょっと取られないかなっていうのが心配なところですね。
お互いにキャラっていうことですか、それ簡単に言うと。
うん、だけど、うん、まあそこは後で分かったことだとか、うん、まあいろいろあったりするんで、まあ簡単に対してはね、うん、あの個人情報保護法違反ということで、うん、訴えるっていうことはあるかなとは思いますけども。
でも付き合っちゃってるからこの二人その後に。
ただそれで会社が免責になるかなっていうとちょっとどうかなと僕は思いますよね。
どういうことですか、免責
って。免責で責任に逃れるってことです。
うん、あ、じゃあ会社もこの痛いところを突っ込んできて、うん、で和解しそうな感じ？
いやいや、会社としては後でお付き合いすることになったから、うん、自分がね個人情報、会社が個人情報を別目的で使ったということに関して許してくださいねとは言えないと思うんですよ。
なるほどね。
また会社側とお付き合いしてたわけじゃないんです
よ。そうだね。
会社関係ないです
よ。あ、そうかそうか。
うん。
じゃあまあ、会社を訴えるっていうのが一番妥当ですか、これは。
そう、僕は思います。
で、そこを入り口にして、うん、まあ、あとは、やり方次第っていうことですね。
そうですね。う
ん、でもこれ、この女の子は、この人を解雇にまで持ってきたいということなんで、うん、まあ、嫌ですね、これ、ね。
これは解雇するかどうかは会社の自由なんで、うん、
はいはい、
ちょっとそこまでは難しいと思います。
なるほどね、うん。はい、ありがとうございました。なんかさ、たくん、職権の内容とかね、本当に言われないためにも、うん、自分の仕事に責任と自覚をね、持ってほしいよね。
そうですね。はい。まあ、とりあえずね、うん、強い権利を持ってる人にとっては、特にね、自分がこう、何年もなくね、言った行動、ね、発言が、それに対して大きくね、左右してしまうようなことがあったりするので、気をつけていただきたいなと思います、ね。
特にほら、市長さんの、なんかパワハラ、セクハラとかって、最近やたらね、リークされて表に出てくるけどね。
はい。
あ、でもなんか、裏があるような気もするんですけどね。まあでも職権乱用ですよね。
ダメですね。
はい。ということで気分を変えて、本日の一曲と行きましょう。じゃあ、タッチン選曲をお願いします。
はい。今日はですね、この後のゲストさんにちょっと関係あるこの曲ですね。
はい。
さだまさしさんで北の国からお願いします。
田くん、まさかさ、この番組で、おーって流れるなんて絶対思わなかったよね。
そうですね。
これ、この次の流れにね、繋がっていくみたいな。
そうです、そうです。
はい、ということで、続いての番組にゲストをお招きして、ザクバラにフリートークをする、2択、3択、出たとこ勝負で。
先ほどの選曲のヒントはですね、
はい、
ドラマ、北の国からで、ゴロがですね、捨てられた自転車を注意して使っていうね、そういうシーンがあったんですけど、
はいはい、
それが関連するということです
か、うん、その犯罪がどのように関係があるんでしょうか、うん、はい、ということで今日のゲストは小倉駅在住アーティストの小倉さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アーティストっていう感じもするし、すごくお綺麗な方なんで、実際に小倉さん、なんだろう、どんなものを作ってらっしゃるんですか。
そうですね、はい、まあ、コラージュみたいなものを、その、廃材とか、
うん、
ちょっとこう、捨てれないようなね、
うん、
家にある雑誌の、うん、記事とかも集まって、うん、こう、なんかこう、アートにしてないかということを、
うん、
まあ、ずっと、
うん、
考えてはいたんですけど、なかなかこう、作品として、
うん、
もう実現することができなかったんですけど、
うん、
まあ、ある時、うん、それが、まあ、きっかけで、ちょっとあることがきっかけで、作品作りをしだして、またコラージュを始めて。
うん、
で、そこが繋がってったんだね。
そう。
廃材は廃材。
はい。
でもまあ、廃材だけじゃないですもんね。
う
ん、
そうね。もともとリサイクルとかも興味があったことで、
うん、
なんかこう、ゴミ、
うん、
何もかもゴミにしていいのとか、
うん、
そういうのはもう子供の頃からずっと。
ああ、なるほどね。
やっぱり、足の中にあったんですよね。
う
ん、
なるほど。今はそのね、作品展とかやってらっしゃるんですけど、
はい、
中心となったのはやっぱ絵ですよね。
そうですね。
絵はやっぱり、あと水彩画ですか？
水彩画、はい、アクリル、
うん、
最近日本画もやってます。
う
ん、私、ソラさんが新聞についてるのを見てびっくりしたんですよ。ある日、入ったラーメン屋さんで、何気に中日新聞近郊版を見てたら、あなたが載っていたの。もともと私は知り合いなので、おー、そうなんだと思って、速攻のその新聞写真撮ったんですけど、まあ、すごい嬉しかったですね。
だ
ってやっぱり、活動されてるっていうことで、この人すごい本気でやってたんだっていうふうに思って、嬉しかったし、ぜひゲスト出てまおうなと思って、今日ここに来てもらって
ます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、それで、さっきね、ちょっとこう、廃材の話があったんですけど、
はい、
それちょっと絡んでなんかちょっとご質問があるっていうこと
で。はい。ね、まあ、ゴミ問題とかいろいろある中で、
うん、
ある時その、ふと思ったのが、
うん、
まあ、不法投棄されてるような、
うん、
家電製品に、
うん、
ちょっと疑問が起こったんですけど、
うん、
それを、もし持ち帰って、
うん、
もしかしたら使えるかなと。思って持ち帰りました、
うん、
けどやっぱり使えませんでした、
うん、
そしてまたその元の場所に置きました、
うん、
さてそれは私の不法投棄になるのでしょうかと。
ああ、これなんかでもありそうな話ですし、猫とかでもそうだよね、
そう、
持って帰ってパパ、うん、ママこれ買いたい、ダメです置いてらっしゃいとか言ってまた置いてくるっていう、うん、似たような感じもあるんですけど、多分これは、
うん、そうですね、まずね、
うん、
捨ててあるゴミっていうか、さっきの家電のような、例えばテレビが、
うん、
ね、捨ててあったとして、これまず誰のものですかって話なんですけど、
うん、
基本的にそのゴミ捨て場の方に置いてあったりだとかした、
うん、
まあ、要は捨てられてるというものは、基本的には、それは無臭物といってですね、誰のものでもないということになります。で、その誰のものでもないものを、
うん、
持ち出す、
うん、
で。自分のものだと言って持ち出すと、
うん。
それで、基本的にその持ち出したものの持ち出した人のものになるんです。
はい。
なるほど、所有権がないものを、ゴミとして置いてあるものは、
うんうん、
もう誰のものでもない、所有権はない。
うんうん、
だけど、それを触って、その場所から持った瞬間に、
うん、
その人の所有物になっちゃう。
そう。そうなんです。
怖いですね。
そのゴミ捨て場から持ち出すとかね、
うん、
そういう自分のものだっていうような、
うん、
振る舞いをした時点で自分のものになる、
ね。ゴミ捨て場の、エリアの中は、
うん、
誰のものですか？
あれは、基本ね、所有物に関しては誰の所有権でもない。所有権に関しては誰の所有物でもないんですが、
うんうんうん、
ただ、その、例えば市がね、
うん、
ゴミを、捨てたりだとかね、
うんうん、
で管理してるって場合は、市が管理してるってことになるんですけど、
そっかそっか。だから、うん、中で物色する分には、別に誰のものでもないから、
うん、
グレーゾーンですね。で、その一歩、外に持ち出した時点で、
そ
らさんのものになっちゃうんですよ。
そうなんですよ。
ちゃんと、きっと、まあ、リサイクルするなり、
うん。
ゲットした形で捨てるなり。
そうなんです
よ。
そう
ね。
そう
ね。
で、そこで、そういうことなので、うん、だから持ち出したものをね、元のところに戻したら自分は不法投棄なので、うん、まあ、気をつけてくださいっていうことなので、う
ん、あと、もしこれがさ、もしお金とかがあったらどうなんですか、中に。
あ、そう、いい質問ですね。うん、これは実はですね、うん、お金に関しては、持ち出してしまって、自分が例えば財布に入れちゃったと。うん、なので、これはね、遺失物横領。
横領ですか、
まあ、まあ、要は、占有離脱物横領と、まあ、軽いですね。靴には軽いですけど、
はい、
そういう、まあ、猫ババと同じということです。
そうか、じゃあ、もし、巨額の金、なんかよくあるじゃないですか、ゴミ捨て場に、札束が入ってますかってなって、それを、よく、こう、ニュースになるのは、やっぱりそれが犯罪だからですよね。うん、それをもしもらってしまったら犯罪になるんですよね。そうそうそう、
だから警察に届けなかったんですよ。
は
い。そう。で、その今のそのね、北の国からの話なんですけど、
うん、
それは何かっていうと、うん、これ僕がね、ちょっと言わせて言い出した話なんですが、
はいはい、
その五郎がね、うん、当時東京に住んでた時に、うん、貧しくてですね、子供たちに自転車を買ってあげるお金がなかったと。
うん、
で、その時にですね、ゴミ捨て場にまだ使える自転車が捨ててあったんですよ。
はいはい、
で、それを五郎は取り出して修理して、子供たちに、そう、
うん、
子供たちに使わせてあげた
の。もう五郎のものだ。
そう。
うん、
なんだけど、うん、その元々の持ち主が、うん、の子供がですね、うん、その修理して乗ってるのを見て、うん、あの自転車乗りたいと。
嫌なやつだよね、これ。
親に言ったんですよ。
うん、
そうしたら親が五郎のとこに行って、うん、その自転車はうちのだから返してと言ったんですよ。で、法律的には返す必要ないと思う。
本当だよ、五郎さん返しなくたっていいの。
でも五郎は返した。
返したな、
うん。
そこのところがもう、情緒溢れる番組になってたんで。
そう、それね、こう矛盾するところっていうかね、うん、それがこう日本人の心をわしづかみにしとくんですね。
あ、そうか、スタッフ、その番組の知らない野田姉に、なんでお前見てないんだって、スタッフさんも、すごい注意受けてるんですよ。
すごいショックでした、僕。
誰でも見てたわけじゃないんだよ。こんな人もいるんだよ。そうか、そうか。じゃあ、そうさん、今後の活動とかね、ぜひ、
そうですね、
番組出ていただいてるんで、宣伝など、はい、ぜひぜひ行ってください。
は
い、
うん、今後は、まず、6月の1日。
はい、もうすぐじゃないですか。うん、え、あさって、しあさって。
そうですね。
うん、
あさって、そうですね。6月1日から、
はい、
8月末日まで、
うん、
地元の、殺害の東濃信用金庫、殺害支店というところで、
うん、
ちょっと、まあ、小ぶりですが、ギャラリーがあるんですね。
すごい、すごい。
このギャラリーで、私の作品を飾らせていただくということが。
うん、あ、じゃあもう皆さんに見ていただきますね。
う
ん、
そうですね。
そこで販売とかはできないんですか、ね、
販売はできません。
うん、まあ、
販売
もちょっと、ソラさんにコンタクト取りたくなるほど、うん、素敵な絵がきっと飾ってあると思うので、
うん、
ね、ぜひ。
だと思います。ぜひ、
ね、
はい、ぜひ、皆様にね、
うん、
まずは見ていただく。
そうです
ね。ソラさんはいるの、そこに。
じゃあ、もう、常駐はできないですね。さすがに3ヶ月。
3ヶ月
ね。はい。3ヶ月なんです
ね。長い期間やるんだね。銀行さんの
オープンされてる、その、要は、
時間帯に
見に行ってるんですね。
そうですね。
はい、
皆さん見に行っていただいて。写真撮影しても大丈夫なんですかね。
大丈夫です。
あ、お友達は大丈夫です。ね、たまにはソラさんいてよ、本人登場っていう
立ち位置
で。
そうですね。
ぜひね。
それもね、お知らせできるといいです
ね。
ね、
本当です。
はい、
その絵にね、その込められた思いというか、
はい、
そういう考え方とか、そういう何かあるんですか？
私の絵は、基本的にほとんどが、空想画になってて、
うん、
でやっぱりこう、メッセージというものが、うん、込められてるんですけども、
はい、
まあ、先ほどのね、不法投棄じゃないですけど、
うん、
まあ、やっぱりもともと環境というものも大事にしたい、まあ、地球を大事にしたい、
うん、
生き物も大事にしたい、
うん、
で全てトータル的にそういった思いを、うん、込めてはいるんですね。
うんうん、
それで、まあ、作品を見て、
うん、
感じ取られる方のいろいろあると思うんですけども、
うん、
それが人の心の癒しになったり、
うん
うん、あ、こういうことを大事にしなくちゃいけないんだなっていう感じをいただけること、
うん、
が、目標ではありますね。
ますます興味が湧いてきましたね。
そうですね。
ソラさんの絵。
先ほどね、少し絵を見せていただいたんですけど、すごい綺麗な女の人がね、写、
うん、
ってて、ね、結構鮮やかな色彩で描かれてるんで、
うん、
そういうね、気持ちがあるっていうことを知りながら見ていただいても、なんか心がね、なんか現れるっていうか、
うん、
なんか嬉しい気持ちになる
っていうかね。コンセプトがしっかりされてますよね。はい、ということで、東進ですか、銀行は。
東、
は、
進、い。
東濃ですね。
東濃さん、
はい。東濃殺害支店ですね。東濃信用金庫殺害支店に、
はい、
6月1日から、
はい、
終わりが
8月末です。
8月末に3ヶ月間、はい、そんな、あの、エコロジーを意識されてる、ソラさんの絵を見れますので、皆さん、ぜひ行ってください。じゃあ、最後に一言、ソラさんから。
はい。はい。私、これから、もう諦めることは許せなく、絵を描き続けます。はい。ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。ということで、今日は、アーティストのソラさんでした。ソラさん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
法的なことでお困りの際は、地元、かすがいの誇るエンターテインメント事務所、武田隆弘法律と、武田隆弘総合法律事務所にご相談をお願いします。ということで、本日の2択3択出たとこそうでした。ソラさん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。ありがとうございます。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
さっきぜひね、空さんの絵をさ、東能信用金庫ね、
はい、ね、はい、あの勇者のすぐ近くなんで、
ね、
に逃げちゃいます。
はい、ピースってやってないから、はい、ということで、時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース84トンネルをお送りしてきました。タッチの2択3択エンディングテーマ曲は半田健太の10年ロマンスです。
野田姉は廃材を利用して何かしたことありますか？
石で鳥とか作った、はい、自由研究で、だからそれが廃材で言うかどうか分かんないんだけど、もう図工大好きな子だったんで、
高
志望でした。はい、そうなんですよ。
うちの娘は段ボール作ってなんか使って作るの好きです、
ね。あ、すごいね、はい、きっといいセンスあると思います。はい、
ありがとうございます。来月6月は環境月間でもありますから、環境に関するね、法律事例をね、いくつかね、取り上げたいと思っています。
そうです
ね、エコロジーですね。
はい、北京五輪の時は悪質な環境破壊や環境汚染にも日本もね、巻き込まれた感じがありましたけど、東京五輪は全部ね、環境の取り組みが世界から注目されるはずですので、一人一人が本当にエコに関心を持ってほしいと思います。はい、
そうですね。
ということで、番組では皆さんから見た2択を募集しています。どっちを選んだらいいのというご質問に、頭脳メッセージとっても近いんですかね。弁護士たちが親切丁寧にお答えします。
環境月間6月のね、最初の相談テーマ、不法投棄、ね、これからいきましょうか。
そうですね、
はい、
この間テレビで岐阜県がヘリコプターとかを使ってかなり大掛かりに不法投棄調査をしてるってやってて聞きましたけど、
はい
はい、
生活していく上でね、個人個人がちょっと気をつければね、改善されることですから、
はい、
ね、罰せられる前にね、考えてほしいところです ね、
はい、このテーマに思い当たる方、メールを待ってます。他にも自分で解決できないことありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知北山の公式ページからタックの2択3択あたりに送ってください。ということで、次週もお昼の2時ユナイテッドノースにチャンネル合わせてください。では、せーの、
また来週。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。
follow my life. It's like I'm going to die. So let me in. It's one for you. It's one for you. It took us a while. But every breath of you take, we're loving the light. We found our strength in sight. Oh, your flaws and scars are mine. The virgin. The virgin.
Don't go!